て京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会、内藤育子です。3月に入ったんです。この前お正月の飾りを片付けたと思ったらもう3月で、この前2月の終わりの頃には随分暖かくて、このまま春になればいいなと思ったら、また雪降ったり、寒くなったりで、ちょっと体調が、管理のか、大変な時期ですけども、梅が咲いたりお花がだんだん咲いてくる、とても、素敵な、季節を迎えます。今日も、第1週ですので、三条の素敵なゲストをお迎えしております。お楽しみください。
京都人町出会いもん。
こんにちは。今月も京都学生再建のコーナーが始まりました。さて、今月の学生のゲストは、大学生でありながらもシンガーソングライターとして活動している、松尾優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。はい、ちょっとね、僕も、声がちょっと花粉症なんで鼻声なんです。気にしないでください。松尾優さんは、シンガーソングライター、シンガーソングライターって一言で言ってもいろいろな形があると思うんですけども、どういった形の活動をしてるんですかね。
そうですね、まあ、曲を作って、
はい、
でそれをライブハウスとかで歌って、
はい、
で CD にして聞いてもらう、皆さんに聞いてもらうみたいな感じですかね、うんうんうん、
はい、
はい、
まあ音楽をやってる上では、まあ楽器っていうのは話せないものになると思うんですけど、はい、楽器っていうのはまあどういったものを使ってるんですか。
楽器はですね、鍵盤ですね。
うん。
私はピアノですね。
ピアノ。
はい。
ピアノを弾きながら、まあ自分で作った歌詞をまあ歌うと。
はい。
いった活動をしている松尾優さんなんですけれども、まあどのあたりで活動はされてるんですかね。
まあ、ライブハウスは最近は大阪とかも出させてもらってるんですけど、うん、まあ、普段は京都が中心で、うんうんうん、そうですね、この三条の付近のライブハウスとかもよく出させてもらってますね。
例えばどういうところでライブとかしてるはるんですかね。
例えば、三条にあるボックスホールというところとか、うん、木屋町にあるモダンタイムスというライブハウスとか、うんうんうんうん、いろいろ出てますね、はい、
なるほど。ライブとかすごいですね。僕もライブ、まあ、音楽のライブとか見に行ったりするんですけど、はい、まあ、すごいなんか煽りを受けたりとか
あ、いますね、たまにおっちゃんとかね、すべての発言に突っ込んでくる人、
ね、そうそうそうすごいね、
まあ、それはそれで楽しいんですけど、はい、
まあ、そういう音楽活動をされている松尾優さんなんですけれども、
はい、
まあ、自分で CD とかも作ってはるんですよね。
そうなんですよ、自主制作で CD を作っています。
はい、自分で CD を作っていて、まあ、CD 一番最初に出した CD っていうのは、曲名というのは、
ですね、3曲入りなんですけど、はい、1曲目が Life and Love という曲で、はい、2曲目が恋するプリンセスという曲で、うん、3曲目がメリードロップという曲になっております。
はい、
はい、
は、まあ、曲作りについて話なんですけども、
はい、
まあ、事前に聞いた話はちょっと恋の曲が多いという話を聞いたんですけれども、
まあそうですね、多いですね、
はい、まあ、題材が恋っていうくらいにですから、やっぱりまあ実体験とか元に作ってらっしゃるんですかね。
そうですね、もう実体験も多いし、
うんうんうんうん、
まあ、こういう曲が作りたいと思って、はい、まあ、イメージ想像で作ることもありますね。もうそれは本当にその曲によりけりなんですけど、うん、そうですね、いろいろ ありますね。
はい。
はい、
まあ、曲作りにおいて、まあ、自分がすごい、ここは大切だなって思っているところとかはあるんですか？
やっぱり、わかりやすい言葉を使って、うん、あ、なるほどね、まあ、誰が聞いても、あ、そういうこと言いたんやな、みたいな、わかるように、言葉選びというか、
あ、なるほどね、ちょっと。
を気をつけてはいますけど。
言葉にちょっと遊びを加えたりとか。
はい、ああ、そうですね。はい、
まあ、今、曲を作るってすごい、音楽にあまり関わってない人間からするとすごい難しいなっていうイメージあるんですけど。
は
い、
よく言わはりますね、は
い、
それ。
その、一曲が完成するまでにどれぐらい時間ってかかるんですかね。
それも、やっぱり曲によるんですけど、はい、まあ、長くて、半年間とかかけて。
半年すごいですね。
やることもあれば、10分とかでできる時もあるし。
なるほど。
もうちょっと思いついてすぐ、ね、携帯とかに録音しといて、ほんで帰って、整理してまとめてすぐできるみたいな時もありますし、そうですね、その CD の2曲目に入ってる恋するプリンセスっていう曲なんかは、
はい、
学校の、練習室があるんですけど、はい、そこでちょっと時間が空いたのに入って、
はい、
ちょっとふーんってピアノ弾いてたらできたような曲もうほんまにもう30分以内でできた曲ですね、
う
ん、あれは。
曲っていうのは、はい、作ろうとして作るんですか、それともファッと出てきてみたいな。
あ、それもどっちもあります。
あ、どっちも、
もう、あ、そろそろ曲作らなあかんなっていう時は作ろうとして作りますけど、パッと出てくるときはパッと出てきますね。
ああ、なるほど。
はい。
は、まあ、ちょっと最初の方にも、まあ、ライブの話にちょっと触れさせてもらったんですけど、
はい。
まあ、これからいろいろライブあると思うんですけども、
はい。
まあ、ちょっと、ここに来てほしいなっていう、ライブとかあったりするんですか
ね。ああ、まあ、3月で言うとですね、
はい。
3本決まってまして、で、3月7日ですね。
はい。
が、大阪の心斎橋のクラブジャングルというライブハウスでやらせてもらうんですけど、
はい、
3月12日は、嵐山の音屋さんというところでやらせてもらって、3月27日に最後に、四条大宮にある京都ルータールーターというライブハウスでやらせてもらうんですけど、まあ、大阪1本、京都2本っていう感じなんですけど、まあ、これもいろいろそれぞれに特色があるというか、
はい、
なんですけど、12日の音屋さんではみんなが着物を着るんですよ、
はい、
着物を着て、
着物を着ながらライブをするってことですか？
ライブをするんです。
あ、すごいですね。
それもなかなかないことなんで、
そうですね、
はい、1年に1回のことなんで、
うんうんうん、
はい、
着物を着ながらすごい動きづらそう
結構歌いづらいですけど、まあ、声がね締め付けられてるんで、
はい、
まあ、みんな着物を着てやるっていうのがね楽しみなんですけど、
面白いですね。
はい。と27日の方は、
はい、
メジャーアーティストのサーサさんという方と、
はい、
初めて一緒にさせていただきますので、うんうんうん、もうこちらも私自身も楽しみにしているライブですね。
はあ、はい。まあ、3月のこの3本の、
はい、
まあ、ライブをするということなんですけど、ライブするにあたって、
はい、
なんか自分のこのライブの趣旨っていうものって存在するんですか？
趣旨ですか？
はい。まあ、これを大切にして自分はライブをやっているっていうことって。
ああ、やっぱり歌う前とかに思うのは、
はい、
そうですね、今日来てくれはった人がこんなにいて、
はい、
で、それに関してもありがとうという気持ちをちゃんと持つことと、
はい、
私の曲を聴いて、何か、
はい、
何でもいいんです。明日また頑張ろうとか、
うんうんうんうん、
あ、恋したいなと思えたとか、うんうん、ありがとうって伝えようと思えたとか、はい、そういうのをちょっとでも思ってくれる人がいたらいいなと思ってるんで、
はい、
その気持ちになってもらえるように、
うんうん
うん、歌おうっていうふうには心がけています。はい。
ね、音楽聴いてる方にもやっぱりすごい心打たれる曲っていうのはね、
あるんでね。
すごい音とか言葉に乗せた気持ちっていうのを伝わった時っていうのはね、やっぱりすごい、ね、
そうですね、
やっぱりライブとかで聴いてる人たちがこうなんか表情がこう柔らかくなっていくとすごい嬉しいとか、
ね、嬉しいですね、
はい、
そうです、なんか自分の曲で 泣いてくれたりする人とかも見たら、はい、あ伝わったんかなって思えるし、
うんうんうん、なるほど。今2枚目の CG の制作、
はい、真っ最中なんですよね。
でこれでイベントの方も開かれる
とですね。はい、そうなんですよ。またこのセカンド CD の発売イベントを、5月にやらせてもらいます。
は
い、
もう5月
決定しました。
場所は
新風館という、
新風館
ところで、
はい、
はい、
ぜひぜひ、今はレコーディング中なんですよね。まだできてないですね。
そうなんですよ、はい、はい、
なんでね、ぜひぜひ、5月に新風館でね、セカンドシングルの方、発売イベントの方を行われ、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
はい、
先ほどね紹介、した、1枚目の CD の3曲目ですよね、
はい、
のメリードロップっていうのをね、はい、この後流したいと思います。
はい、
どういった曲になるんですか。
この曲はですね、ウェディングソングとして作らせてもらったんですけど、はい、まあ女性目線から、気持ちを描いた曲となっていますね。はい、で、去年の京都学生祭典の、
はい、
本選でも歌わせてもらって、はい、ちょっと思い出がある曲なので。
なるほど。
はい。
さあ、ね、今月は、ゲスト、松尾優さんでした。あ、ちょっと短い間だったんですけど、ありがとうございます。
こちらこそ、はい、ありがとうございました。
それでは、その松尾優さんの、1枚目の CD から3曲目のメリードロップです。お聴きください。どうぞ。
気のいい学生祭典のコーナーでした。後半はいつものように三条通りに、関係のある方をお招きしています。今日はですね、三条の柳のバンバを下がったところに、素敵なお店を見つけました。ファブリカというお店から、来ていただきました松井久典さんです。松井さんこんにちは。
あ、こんにちは。ファブリカの松井です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、ファブリカというお店は、はい、何を扱っている、どういうお店でしょうか。
私どものお店では、主にヨーロッパの輸入 カーテンですね、はいでまあ、それを中心にカーテンだけではなくて椅子の張り地に使っていただいたり、もともとインテリア全般をやっておりますので、はい、カーペットであるとか壁紙 の、あの張り替えなんかもやってるんですけども、はい、お店に展示してますのは主に布ですね、ヨーロッパの布です。
はい、はいはい、今ちょっとここ来る前に寄せてもらったんですけども、本当に綺麗な、カラフルで、素敵ながらの、見本がもう所狭しといっぱい並んでるんですけども、
ありがとうございます。
はい、本当にね、色が綺麗で 色に囲まれてると私はすごく幸せな感じがするんですけども、はい、松井さんのお店のコンセプトっていうのはどういうことに気をつけて集めてられてるんでしょうか。
コンセプトと言えるのかどうかあれわかんないんですけれども、まあ夏さん先ほどご覧いただいたように、はい、そんなにカーテン屋さんっぽくカーテンのスタイルとして釣ってる見本っていうのは置いてございませんでして、
はいはい、
福祉の見本のようなムックの小さなサンプルであったりとかが多いんですけれども、はいはい、まあ、主にカーテンでもやはり機能的で目隠しをするであるとか光を入れないっていうのが重要な機能ではあるんですけれども、はい、まあ、私どものお店としましてはまずご提案したいというのは素敵なお部屋にするためのカーテン、
はいはい、
もちろん機能の充実している生地ももちろん扱っておりますけれども、はい、まずは楽しく暮らしていただけるようなお部屋、はい、お部屋作りのカーテンというのを打ち出しておりまして、はい、まあ、いつも広告であるとか何々印刷物なんかでも書いているのが美しさと素材にこだわったちょっとディープなセレクトですみたいなことを、はい、キャッチで書いているんですけれども、
はいはい、なるほどね、はい、カーテンとか私も建築をやっているととても面積が大きいので、
はい、
お部屋の印象っていうのをすごく大きく、印象付ける要素ですよね。
はい、
そこで、まあ、自分が選べることもたまにはあるんですけど、なかなか、
はい、
お客様もやっぱりそういうことで言うと大きな要素であるだけに選ぶっていうのはなかなか難しいというところもあるでしょうしね。はい、そういう時、さっきもとても感じのいいご夫婦がお二人で、
はい、
カーテン上ちょっと見ておられたんですけども、ああいうふうにどこかのお部屋をっていうのでご覧に何に来られる方っていう方が多いんでしょうかね。
そうですね、ほとんどお店にお越しいただくお客様っていうのは一般のエンドユーザーさんが多くて、
はいはいはい、
で、まあ、お家を建てるであるとかマンションをご購入された方が、はい、わざわざお越しいただくこともあれば、
はい、
博物館に来られたりとか近くのコーヒーショップに井上さんの中にコーヒー飲まれるついでにこんなお店があるんだねっていうのでお立ち寄りいただいて、
はいはい、
で記事が気に入っていただいてすごく素敵な生地でこれ何に使うんでしょうということで、じゃあ椅子に貼られたらどうですかであるとか、
なるほど、
ね、カーテンの生地なんですよっていうので
逆に
ご提案させていただいて、ですから、まあ、遠方の方でもオーダーいただいたりもしてますし、
はいはい、
まあ、まさにそういう見せ方をしていった、いきたいなという、
なるほどね、はい、好きな柄とか好きな色とかいうのはやっぱり見つけると近くに置きたいってやっぱ思うので、
はい、
なんかその、それを使ってまた逆に、提案する、何か、パネルにするとかっていうのも置いてありましてね、
パネルなんかもございますね、
はいはいはい、いろいろな形でそういうのを選びながらっていう、はい、で何に使うかって逆に考えるっていうのもものすごく楽しそうですね。
そうですね、あと今まあものづくりされる方非常に多くて、歯切れなんかでもバッグを作られたりとか、カバン作るとか、まあ、中にはお洋服ドレスにしますっていうのが生地を 2,3 メーター
なるほど、
ね、お客様もいらっしゃいましたし、
はい、とても、手残った綺麗な柄っていうか刺繍がしてあるような、
はいはい、
先ほど見せていただいたのは、ちょっと透ける
柄、そうですね、
生地に、模様がこう刺繍をしてあるというようなのを見せていただいてたんですけども、
はい、
そういうのはなかなかそうですね、他にはないものでしょうね。
そうですね、
はい、そういうふうにこうなんかそういうヨーロッパのものを、紹介したいっていうふうに思われる そういう仕事をなさろうと思った思われたきっかけっていうのはどういうところから入られたんですか？
そうです、まずお店としてはね、もともと私はずっとカーテンショップをしたいっていう夢があったわけではなくて、ある時期はお洋服の服地なんか扱ってるアパレルのお仕事してたこともありましたり、インテリアの業界入ったのはやはり家具が好きで、家具に興味を持ってとかで、業界には入ったんですけれども、やっていくうちにファブリックの素敵な生地を、ある時に見たものがすごく心惹かれまして、どんどんファブリックの世界にのめり込んでいったというか、でも男性ですので割と機械的な自動車であるとか時計とかそういうものをなんかすごく好きなんですけれども、今では記事の見本見てるとそういう車や何々を見てるのと同じぐらい楽しかったりするようになってますね。
そうですね、そういうのがやっぱりヨーロッパにいいものが多いっていうことですか？
そうですね、やはりヨーロッパのものっていうのは色も綺麗ですし、素材もすごくいいものを使ってますし、ちょっと言い方悪いですけど日本のメーカーさんなんかはもう洗えるであるとか、機能を重視されて、もちろんそれ非常に大事なことだとは思うんですけれども、さっきのお店のコンセプトじゃないですけども、まずはやはりそのカーテンっていうのは装飾品であることは変わりないですので、その要素をで素材を探していくとやはりヨーロッパのものになったりとか、もちろん好みがありますので、例えばアメリカの生地がお好きな方もいらっしゃるかもしれないですけども、たまたま探し当てて気に入ったものはヨーロッパのものが、
生地も素敵ですし、色彩感覚っていうのもやっぱりちょっと日本人とは違う、
そうですね、
色彩感覚があって、やっぱり違うなっていう、色を使いっていうんですかね、が多いですよね、そういうのは、本当に、ね、素敵なものがいっぱい、可愛い柄もあるんですけども、全部その松井さんの、センスの、フィルターを通したものを選んで、ご提案くださるという、
一応ね、そうなんですけど、で結構ね、派手な柄とか色物なんかもあるんですけれども、それって必ずその特殊なというかとんがった感性の方だけが好まれるものではなくて、ほとんどの方がもう、普通の、おばあさんなんかもすごい綺麗ですねと言っていただいたり、ですから、それいかに、そう今まで業界的にそういうものを発信できてなかったかっていうのを感じますね。
そうですね、見本帳の多さっていうのもやっぱりものすごい海外のものの方が、多いので、色違いにしても数がすごく多いですよね。そういうの中の、リッチな、大人の空間を演出するっていう点でいいですか？
あとなんていうかな、ショッピングとしても楽しんでいただけるような、カーテン、お家建てられて、いろいろ選んでいくうちに、例えば床の材料であるとか壁紙とかキッチン選ぶのと、その延長で選んでいくこともあると思うんですけども、建築のその使用決めとして選んでいくのではなく、お買い物として楽しんでいただけるような、お店作りというか、今後はそういう、それを目指してはおります。
なるほどね。
ですから先ほど申しましたように、通りがかりで遠方から来られた方が、言えば衝動買いみたいな感じで、素敵ですねというのでお求めいただいたりとか、そういうこともあるので、
なかなか他では出会えないような、いいものがいっぱいあるなと直感したんで、
ありがとうございます。
頑張りながら折れなかったんですけどね、だからいろいろ見ていたらきっと好きなものが出てくるだろうし、建築とかやってるとやっぱり壁紙であるとか、そういうインテリア的なものを色決めしたりもしますけども、それはなかなかもう一旦使ってしまうと変えられないけども、そういうファブリックスっていうのはその時の気分によって変えたりっていうこともできるので、そういうことでインテリアの楽しさみたいなものに入っていかれるといいなというふうにちょっと思いましたけどね。
ファッションに近い部分でもあるかな、建築の中でもどちらかというと、
そういう、いい素材を、揃えるという、それが、まず いいものが、まず第一だというふうな、まあ食材に例えるとっていう話をさっきおっしゃったんですけど、
いつもそれ言うんですけどね。
はい、
まあ、お料理屋さんと同じで、まあまあまずは食材ありきみたいな、はい、我々にしてもまず材料で、
やっぱりいいものを揃えて、
はい、
あの別にあの、目が通ってるとか言うんじゃなくて、もう、質のいいもの、
あ、そうですそうです、
そうですね、
はい、
でまあ、自分の感性に合って質のいいものを、揃えて、そこと組み合わせて、その世界を作っていくっていうような感じですか。
そうですね、まあ、それ必ずしも高級でっていうこと意味ではないんですけれども、この素材にはこの素材の持ち味があったりとか、はいはい、色のこの素材に合った色の出方があるとか、そういうのがございますの で、
そうですね、
高級という意味じゃないんですけども、やはりちゃんと作られているものというか、
はい
はい
はい、特にその生地なんかは、触れるものだから、やっぱ感触だとか、
ね、
光を通した感じとかいうのは、やっぱり ぜひあの実物をご覧になって選ばれるといいというようなところですかね。
そうですね、
はい、なんかあの先ほどもちょっと漏れ聞きましたが、あの元々は、はい、あの鉾町でお育ちだという。あ、
そうなんですよ。生まれたのが鉾町で、はい、あの今も南観音山っていうところで、あの太鼓を叩いてるんですけども、
はい、太鼓いいですね。やっぱりそういう小さい時から、はい、あの化粧品のああいう豪華なものを目にしてるっていう、はい、うん、そこからやっぱりこう目が超えているんでしょうかね。
まあ、あると思いますね、そういうことは。まあ、もちろんその、ね、小学校の頃がそれがどんなものかっていうのは全然わからなかったですけども、
はい、
まあ、この仕事しだしてから、
はい、
あ、これすごかったんだなとか、あの時子供のところ何気なく触ってたりしてるものってすごいんだなっていうのがあって、
は
い、
やっぱ本物が普通に近くにあるっていうところで育ってるっていうのはやっぱりすごくあの、ラッキーなことで贅沢で羨ましいと思いますね。
はい、
はい、あの、うん、メリンのあの辺も私もよく行かせてもらうんですけど、
はい、
小学校なんかもとても立派な小学校
だったり
ね、
そうですね、
っていうので、なんかその地域の誇りを持って、子育ても子どもも一緒にねお祭りをやって育てる、
そうですね、
ているっていうのはあの京都のすごいところだなとよく思うんですけどもね、あの太鼓も、まあ、ぜひあのそういうお姿を見に行きたいなと思いますけども、はい、はい、あの、あの、まあ、いつもあの三条通りについてどんな風に感じられてるかっていうのをお伺いするんですけども、今おっしゃってたようにちょっと三条から来られる方が、あの足を伸ばされる方がおられるっておっしゃってましたけども、はい、今の三条通りどういう風になっていったらいいかとか、どんな風に見ておられますか。
まあ、本当に生まれもこの近くで生まれ育ってますの で、うん、ですね、ずっと昔から見てますけれども、私ども店を始めまして12年になるんですけども、やはり12年前とも随分変わってきて、どんどん進化してますので、もう繁華街ですよね。
そうですね、まあ、人が多いですね、
ですから、まあね、お店はまあどんどん増えていいんですけれども、やはりまあ交通の面であるとか、その辺ちょっとね、安全であるとか、保護者の方もちゃんとルールを守って、
はい、
そういう街で、
自転車も多いんだよね。
そうなんですよ、特に自転車がちょっとね、危ないなと。
そうですね、街中歩いてるとちょっとそう思いますけども、でもあの三条にこういう本物のものがね、集まってくる、お店が集まってくるのは、私もとても素敵だなと思って、
あ、はい
はい、あのまた私も仕事上の、つながりもあるかもしれないですけども、
ぜひまた、はいはい、
あの皆さんもぜひあのいいものがいっぱい あるので、一つ自分の気に入ったものを見つけに行かれるのもいいかと思うので、
はい
はい、ぜひ立ち寄っていただけたらと思います。
ぜひお待ちしてます
ので、はい
はい
はいはい、どうも、松井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい
はい、
よろ
しくお願いします。
はい、それでは、今月は、またあの町の、住宅について住み継いでいく知恵を、についての、を特集して今月はお送りすることになっています。1ヶ月またお楽しみにしてください。今日はどうもありがとうございました。
京都人町出会い門 この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。